先週の後半はね、ほんとやばかったんですよ。めまいがして。どうも、藤田哲平です。一週間ぶりです。まあ、元気かな。めまいね。ほんと大変で、収録中にさ、めまいが起きちゃって、もう、あの時はね、ちょっと頑張って喋ったんですけど、本当にフラフラで、あの後、すぐ寝ちゃったんですよ。寝たというか、横になって、まあ、ちょっと落ち着いたら編集できるかなと思ったんですけど、全然できなくて。収録の後はもうそのまますぐ寝ちゃったんですけど、次の朝ね、まあ体調が復活したんですけどね、2時間ぐらい編集してるとまためまいがしてきてみたいな感じで、まあめまいしつつね編集してたから、ちょっとね先週の配信編集が甘いんですよね。みんなはねさ、藤田がいつもどんな編集してんだってさ、わかんないと思うんだけど、配信の途中とかでね、咳払いとかさ、くしゃみしちゃったりとか、そういうのをカットするぐらいで、まあ他はカットしてないんだけど、なんかね、僕が使ってるマイクがね、結構ね、性能がいいというかね、高性能なマイクなんですよ、多分。素人がね、手出しちゃいけないようなマイクをね、使っちゃったもんだから、すごいね、いろんな音を拾うんですよ。で、その、息継ぎをする瞬間に、なんかね、パーちゃんがジャンプ今マイクの横からパールが棚の上にジャンプしました。そのね、息をするときにね、なんかね、口の中のピチャピチャ音がね入るんだよね。でそれをね、一つ一つね取り除いてるんですよ。でそれがね、大体まあ荒尾ね、一回につきね何百箇所って入っていて、まあそういうのをね取る作業とか細かくしてるんですけど、まあそんな話はどうでもいいね。まあとにかくね、まあめまいはね治って感じかな。ただね、ちょっと風邪気味なのかな。熱はないんですけど、喉が痛くて鼻詰まりも今日すごいんですよ。だちょっとね、お聞き苦しい点もあるかもしれないですけど、今週も最後までよろしくお願いします。うちのさ、実家はさ、荒尾根をまあ毎週聞いてるみたいでね、僕が体調悪い話するとね、必ず水曜のね6時ぐらいに LINE で体調は大丈夫かって連絡来るんだよね。今週ね、ヤクルト1000が送られてきました。まあね、あんまり体調悪いなんてね話するとみんなに心配かけちゃうので、今週はね元気にやっていきたいと思います。てな感じで、今週はね、アララーズのお便りからおすすめの本を2冊紹介します。1冊はね、その本を読んだことによって僕が好きな人、まあ僕の好きな思想を持っている人っていうのかな、なんかね、その人たちのね点と点がつながっていく感じがしてね、なるほどな、僕が好きな人たちの考えってこの本に集約されてるなって、ちょっとね気づきがあった本だったので、ぜひみんなにもねシェアしたいと思います。この本とのね出会いにね、ほんと感謝ですね。まあすぐね紹介しますので楽しみにしていてください。それでは今週も始めましょう。藤田哲平のアラオネー。改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。先週のお便りでね紹介した青山美智子さんの月の立つ林で、僕購入しました。昨日届いたばかりでね、まだ読んでないんですけど、ツイッターとかにねこちらを紹介したらさ、作者のね青山先生からもいいねをいただいて嬉しいですね。まあ SNS を通してだけどね、書いた方にもこうちょっとでも伝わってるのは嬉しいなと思います。これねぜひ読んでね、またね改めて紹介したいなと思っております。それでさ、先週ね僕ね最後の方かな、月の立つ林でというねタイトルなんですけども、めまいがしてさ、途中から月立つ林で月立つ林でって脳を抜いてね紹介してたんだよね。申し訳ございません。ポプラ社から出てる月の立つ林でです。さあ今週はねお便りをね2通紹介したいと思います。アララーネーム無認可坊主さん。私の人生を変えた一冊は希望の仕組みです。スリランカに残る初期仏教の長老アルボムレ・スマサーラ氏と解剖学者の養老孟氏の対談で、まずはタイトルである希望の仕組みという言い回しからして、すでに混乱をさせられたのです。希望というものは抱くものであって、そこにメカニズムがあるなんて思いもしていなかったのですが、彼らが言うところによると、そうではないんですね。現在希望が見出せていないという若者にとって、そもそも希望とは何か、 どうすればそれを見出すことができるのか、その原因は自身の誤った思い込みがもたらしているということを解き明かしてくれる名著です。個人的には頭のいいお二人がそういうことですと納得していく展開についていけず、なぜそうなるかが衝撃的に理解できなくて、その後理解したいがためにお二人それぞれの著書を読み込んだ結果、自分には数学的論理が欠けしていたということに気づかされました。ちなみに数学的論理とは何かを端的に説明すれば、1の反対は0ではなくマイナス1であるということになります。対談ですので交互体での会話で決して読みづらくはないと思いますし、何より頭の体操になると思いますので、ぜひ秋の夜長にお読みいただければと思います。無人化坊主さん、お便りありがとうございます。無人化坊主さん、皆さん覚えてますかね。シャープ54で僕が多様性の話をした後に、アンサーのねお便りでシャープ55でお便りをね読ませていただいた方ですね。その時もさ、多様性についてすごくね論理的なお便りをいただいて、僕のさ心がすっきりして、あ、なんか多様性の話してよかったって気持ちになれた回、これね、ぜひ54、55ね聞いてない方はね、そちらも聞いてほしいなって思うんですけど、その方からの、おすすめの本ですね。これね、僕読ませていただきました。希望の仕組みはね、宝島社から2004年に刊行された本ですね。いろいろね調べてみたんですけど、結構さ大きな本屋さんとかでも販売をしてなくて、もしかしたらこれ絶版になってる本なのかな。文庫とかも出てるらしいんですけどね、ちょっとその辺も僕は見つけることができなかったのでね、Amazon でね、僕は古本としてね、誰かが読んだ本を買わせて、誰かが読んだ本をって言ったらあれだけど、まあ古本でね、買わせていただきました。もう一度ね、著者の説明をすると、アルボムレスマサーラ氏、こちらはね、スリランカ上座仏教、テラワーダ仏教の長老ですね。テラワーダ仏教とはね、1994年に設立した日本の宗教団体ですね。お釈迦様の真理とかを伝えていくっていうのが目的の団体だと思うんですよね。アルボムレスマサーラさんは1945年スリランカ生まれ、13歳で出家をされている方です。本ではね全部ね日本語になっているから日本語を喋れる方なんじゃないかなと思いますね。で、その対談相手が養老孟司さんです。まあこちら有名な方ですよね。日本の医学者、解剖学者、東京大学名誉教授です。著書にバカの壁という本がありますね。これも2003年流行語大賞にもなった大大ベストセラーの本ですよね。調べたら450万部、すげえね。本で450万部売るってすごいですよね。バカの壁は僕ね20代の頃読んだんですよ。読んだんだけどね、途中でね実はね挫折したんだよね。あの頃の僕にはちょっとわかんなくって、半分も読めなかった記憶があってたんだけどね。今回ね、実はね希望の仕組みを読んだ後にバカの壁も読みました。というのがさ、無人化坊主さんもさお便りであったけど、頭のいいお二人がそういうことですと納得していく展開についていけず、なぜそうなるのかが衝撃的に理解できなくてってあったんだけど、もうまさに僕もそうで、なんかさ二人がさどんどん会話を展開していくの、しかもさ否定するところが一個もないんだよね。否定っていうか、なんていうのかな、それは違いますよっていうさ、こうディベートになるようなところがなくって、お互いの言葉をこう重ね合わせていく。でプラス司会者もいるんだけど、会話のテンポがすごいスムーズすぎて、衝撃的に理解できないところと分かりやすい箇所がね、怒涛のごとくやってくんだよね。これほんと読んでほしいんだよね。この本はね、一言で説明しろって言われたら本当に難しい。なんて言えばいいのかな。まあ科学とさ仏教のプロによる対談なわけですよ。普遍性とかさ、幸せとかさ、無常とかね。無常ってさ、アン・ルイスのアー無常の無常、情けの方じゃなくて、ないに常と書いて無常ね。世の中のものは全て止まることなく変わっていくっていう意味だよね、無常ってね。合ってるかな。それも自信ないな。まあそういうことをね話しつつ、人としてあるべき生き方についてを話しているのかな。でもね、僕もまあわからないことはたくさんあって、ちょっとこれバカの壁も読まなきゃなと思って、それをね図書館で借りてきてさらに読んだりとかもしたんだけど、 でもね、なんて言えばいいんだろう、心がねすっきりしたんですよ、読んだ後に。人としてこうあるべきだよなっていうことが、もうそれしか言えないんだよな。まあね、ぶっちゃけて言うとね、腑に落ちる部分と腑に落ちない部分があったりするんですよ。やっぱりね、天才2人の話、科学的アプローチと仏教的アプローチで話しているから、そりゃ確かに人としてそうあるべきだっていうのはわかるけど、そうはうまく生きれないよねみたいなこともあるの。うん。でもなんかそう考えてる自分が、なんていうの、この雑念があんのかな。なんかまあいろいろ、ごめんね、ちょっとぼーっとしてる話をしてますけど、ちょっとだけさ、本の内容を触れていこうかな。これさ、タイトルね、希望の仕組みっていうタイトルなんだけど、希望の仕組みを一冊を通して話しているわけではないんですよ。希望の仕組みが出てくるのはね、本当に数ページというかもう数行だけど、なんかそれに至るまでの人間の考え方っていうのかな、なんかそういうことにアプローチをしてたりとか、もっと深い話をしてたりとか、その中で希望の仕組みとはこういうことですっていうのが書かれてるんだよね。だからね、今回はね、希望の仕組みが何かっていうのを僕はこの配信を通して伝えるわけじゃなくて、この本の中のね、一部をちょっと話をしたいと思うんだけど、それもね、なんか難しいなと思ったのよ。一部分をピックアップして話すような話じゃないんだよね、これ。なんか本の全体をやっぱ通さないと、そこだけをピックアップすると誤解が生まれるんじゃないかなとかっていう思いもちょっとあるからね、すごく難しいんですけど、このままさ、ぼーっとさ、ぼーっとする本なのよ。とにかく、無人化ボスさ、またでしょ、これ。衝撃的にわからないってさ。わからないんだけどわかるんだよね。なんていうかね。まあ、でもちょっとね、話させて。本の中第3章で、正しい生き方という章があるんですね。そのね、第3章、正しい生き方の中で、あなた方は何を探しているんですかと聞くんです。何をなぜ探しているのか、もうちょっとはっきりしてほしい。幸せを探す前に、なぜこんなに幸せになりたいんだろう、何か不満でもあるんだろうかと自分を見てほしいんです。そしたら司会者がさ、どうして自分を見る必要があるんですかって質問するんですけど、それがわからないからやたらと何かに噛みついているんですよ。要はさ、幸せになりたい、ま、ちょっと前の荒尾根で僕この話しちゃったな。幸せについてちょっと話したけど、まあ、幸せになりたいとかさ、健康になりたいって人はよく言うけれど、何が幸せなのか、何が健康なのか、自分をちゃんと見つめ直して自分に問いなさい。そこから何が幸せかを見つけていくんだよみたいな、まあことがね、この中には書かれているんだけど、これをさ、読んだ時に僕ね、一冊の本を思い出して、これ前さ、荒尾根でもね、話したと思うんだけど、料理家の安田裕子さんの助かる料理という本ですね。リトルモアから出てるんだけど、安田餃子っていうね、餃子屋さんを営んでる方なんだけど、この助かる料理って本、僕すごく大好きな本で、このね、本の中で、コラムがあるんですね、安田さんの。それもちょっと読もうかな。前もね、読んだと思うんだけど、健康に関して文章を書くことは少し気が引けます。なぜなら、巷で言われている健康が何を指しているのか曖昧で、きっと読んでいる人と私との間でも違う解釈があるからです。このコラムの冒頭ね、こういうふうに始まるんですよ。全くさっきと同じでさ、さっきはさ、幸せについて、幸せとは何かをまず自分に問いただせって書いてんだけど、安田さんはこの本で、健康とは何かを自分でちゃんと問いただせと。で、まあその中で安田さんは、私にとっての健康とはこれとこれとこれ。で、これはできなくてもいいけど、これはできてほしいとか、そういう感じで自分の中のね、健康のさ、物差しを作るんですよ。で、そうなるためにはどういう生活をすればいいかとか、どういう食べ物を食べればいいかなとかね、自分がどんな肉体的、精神的、社会的健康状態を幸せと感じるのか、具体的には何は譲れなくて何は諦められるのか、その選択は自分にしかできなくて、納得のいく健康の程度を自分で決めるべきなのですと、このコラムの最後では締めているんだけど、まさにそうだなと思って、この文章を読んだ時、僕すごくね、安田さんのことが大好きになったんですよ。でさ、希望の仕組みでも同じようなことが書かれていて、なんかね、ハッとしたの。この今回僕はさ、この希望の仕組みの本についてはうまく説明ができないんだけど、これまで僕が読んできた本とか 見てきたもの、なんとなくこの人の思想が好きだなっていうところが希望の仕組みにつながってたんだよね。それのね、最たるものが何かというと星野源だったんです。僕はもうね、この希望の仕組みという本を読んでいる途中から、この二人が言ってることって星野源だなと思い始めて、俺どう考えても星野源だよなと思って、ちょっとね検索してみたの。星野源養老たけしで検索したらね、見事にヒットして、というのが今年のねダヴィンチの5月号ですね、2023年の5月号で養老たけしさんと星野源さんが対談をしていたんですよ。やっぱりなと思って、なんかさ、僕が星野源を好きな理由っていうのがちょっとそこで分かってきたんだよね。というのが、このさ、希望の仕組みっていうのも、なんていうのかな、全部を分かることは僕できなかったんだけど、僕の中にすごいスーッと入ってきたの。で、この養老たけしさんとか、アルボムレスマサーラさんとか、ちょっと知りたいと思って、なんか気になったのよ。ただやっぱさ、僕が好きな星野源もさ、養老たけしさんが好きで、対談までしてたんだよね。でね、いろいろ読んでると、星野源がね、コロナになった時に結構こう、心が沈んじゃって、なんていうかな、家にね、引きこもってた時があるのね。2022年かな。その時にね、養老たけしさんの本をね、かなり読んでいたらしくて、バカの壁は読みましたってもう、ダヴィンチのね、対談でも言っていて、というのが僕ね、ダヴィンチのこの5月号、すぐね図書館に行ってね借りてきたんですよ。もうついに僕図書館で雑誌を借りるとこまで行ったんだけど、あ、ついでにねターザンのね、あのスノーマンのさ、ピンクい髪の佐久間くんがちょっと上裸になってるねやつもあったから、それもちょっとスケベーと思って借りてきちゃった。まあそれはいいと、煩悩です、これは私の煩悩が出てますだけどバカの壁も読んだってね言っていて、多分ねこの希望の仕組みも星野源さんを読んでると思うんだよね。いや、なんか、つながってったのよ。さっきのさ、アンダ餃子さん、アンダ優子さんといい、やっぱり自分が気になるっていうか好きな人ってつながってくんだよね。なんかこの話してたなと思ってさ、オールナイトニッポンで。って思って、なんだっけと思ってね、いろいろ検索したらね、オールナイトニッポンの55周年企画で、タモリさんのオールナイトニッポンのゲストに出ましたみたいな話の次の日に養老たけしさんと対談をしましたってね、オールナイトニッポンで言ってたんだよね。なんかこれちょっと覚えててね、探してまた聞き直したんだけど、その中でさ、さらにさ、星野源がヒューマンカインド希望の歴史っていうね本を出してて、トルガー・ブレグマンっていう方の本なんだけど、結構僕は最近これを読んで考え方とか変わったんだよねって話してて、まあ、どうやらそれは性善説とか性悪説とかのことを話してるっぽいんだけどね。まあ何が言いたいかというと、この希望の仕組みについて僕はね、今回このみんなにね、どういう本ですっていうのを具体的に話すことはできない。気になったら読んでみてよ。ちょっと絶版かもしれないから、古本とかでしかゲットできないかもしれないけど、興味があったら読んでほしいな。で、なんかそっから僕は、僕が今ね、好きな人にすごくつながっていったから、多分これは僕にとって必要な本だったんだなっていうのがすごくよくわかりました。無人化坊主さん、教えてくれてありがとうございます。なんかね、まとまりのない話をダラダラとしちゃいましたけど、教えてもらった本から、僕がずっと好きな星野源にね、つながることができて、ちょっとハッとしたというかね、僕にはね、必要な本なんだなって気づきました。ちょっとこのさ、養老たけしさんとか、アルボムレスマサーラさんの方ね、僕も読んでみたいと思います。お便りにあったけどさ、数学的論理が可決していたっていうところにね、僕ね、まだ達してないんですよ。僕もね、全然そこは可決していると思うのでね、ちょっといろんな本を読んで、自分自身を見つめ直すきっかけができるんじゃないかなと思うのでね、読んでみますお便りありがとうございました。アラフォー系のゲイじゃないのよは水曜5時のやべーイッツポッドキャスシャープ54で多様性についてお便りをくれたシーズ C さんからアンサーのお便りが届きました。さっきもね話したけど、シャープ54で僕多様性についてお便りをね元に話をしてるんですよ。でその次の回で無人化坊主さんからのアンサーお便りもあったんだけど、しずしーさんからね、それらを通してね、さらにお便りが届いたので紹介します。 おすすめの本もね、いただいているので一緒に紹介します。アララーネーム、シーズシーさん。藤田さん、こんにちは。先日は私の多様性についてのお便りを読んでくださり、またその内容についてお考えを聞かせてくださりありがとうございました。ただ、私の問いかけが明確でなかったがために、藤田さんを悩ませてしまったことを深く反省しました。全然大丈夫です。私の多様性についての考えは未熟で未発展です。辞書で意味を調べたり、インターネットで検索したり、友人と議論したり、こんな風に藤田さんの考えに触れたりと、形のないものをどうにか見ようとしているというか、いろんな感覚や価値観に触れて、形のないものの輪郭をなぞっている最中なのです。一方方向しか見ていないその事象には、もしかしたら違う面があるかもしれない。平面だと思っていたものは実は立体で、ちょっと角度を変えたら思いがけない面を発見できるかもしれない。私は世の中のあらゆるものに対してそんな風に考えています。だからこそいろんな考え方に触れてみたい。その上で自分や他人の考えや行動の意味に厚みを持たせたい。藤田さんならどんな風に思うんだろう。この思いをそぎ取って多様性について思うことはありますかというシンプルな問いにしてしまったのはあまりにアバウトでした。言葉足らずで申し訳ありません。でもそんな中でも何とか質問の意味を汲み取って向き合ってくださった藤田さんやお考えを聞かせてくださったリスナーには感謝の気持ちでいっぱいです。考え方も発言も自由で良いと思っています。それでこそ多様性なのでしょう。しかし、多様性という便利な言葉として殺し文句のように使われている現状がどうしてもささくれのように引っかかるのです。スルーしてしまえば良いのに私の悪い癖です。なのでこれからも自分なりに多様性について考えていこうと思います。多様性に限らず様々な世界を知ることができる荒尾根に出会えたことは私にとって大きな財産です。重ね重ねありがとうございます。シーズシーさん、お便りありがとうございます。あ、ごめん、続きがあった。あ、ちょっと後で言おうかな、この続きは。こうやってね、お便りくださるのとても嬉しいです。ね、僕の考えが伝わったのかな。まあ、考えがさ、伝わってなかったとしても、僕が考えた意味っていうところをさ、汲み取ってくれてね、こうやってお返事をくれたのは、すごく嬉しいな。なんか僕ね、すごくいいなって思うのは、知ろうとせず分かろうとしてる姿勢がすごくいいなと思ったんですよ。さっきも言ったけど、養老孟司さんの本のバカの壁でも書いてたんだよね。知ろうとはせず分かろうとするっていうことね。そこが大切だと思うんですよね。シーズシーさんってさ、多分いろんな角度からね、分かろうとしてるんだよね。で、分かろうとさ、しているからさ、ちょっとそこが絡まっていくって言ったら変だけど、最後の方にあったけど、多様性というね、便利な言葉を使って、うまく利用してね、使ってる人たちに対しては、ちょっとモヤモヤするっていうことだよね。でもなんか、前も言ったけどね、そういう人もいてしょうがない。でも、その人たちがさ、なんていうのかな、心から理解していなくても、ポジティブにね、それをさ、受け止めて、多様性という言葉でさ、ポジティブなね、発信をしてるんであれば、それはそれで僕はいいんじゃないかなって、ちょっと思ったりもするんですけどね。さっきのさ、話で言うとさ、星野源で、バラバラっていう歌があるんですよ。ファーストアルバムの一番最初に入っている曲なんだけど、ぜひね、聞いてほしいかな。世界は一つじゃない。ああ、そのまま、バラバラのままってね。バラバラなんですよ。これね、ダヴィンチのさっきのさ、もうちょっと話戻っちゃうけど、養老孟司さんのね、星野源の対談の中でもこのバラバラの話が出てくるんだよね。もともと人はさ、分かり合っているところからバラバラになるんじゃなくて、バラバラのところがスタートで分かり合っていくんだっていうね。だからなんか多様性っていう一つのさ、言葉に対しても捉え方はバラバラなのかもしれないけど、そこからさ、つながっていけるんじゃないかなってね、僕は思うんだよね。このね、バラバラって曲すごくいい曲ですよ。星野源がファーストアルバムの1曲目に入れた曲だからね。ファーストアルバムの1曲目ってやっぱりアーティストにとってすごく大切な曲だと思うんだよね。この曲をね、なぜ入れたかっていうのはすごくわかるな。あ、ちょっとごめん。また星野源の話で申し訳ないんだけど、僕ね、星野源の音楽がさ、途中から変わってったんですよ。僕、ファーストアルバムとセカンドアルバムが好きで、そっから先はね、だいぶちょっとずつ雰囲気が変わってって、そっからあまりね、深く聞かないようになって、 まあラジオとかさ、そういうのは聞くんだけど、音楽は結構さ、なんていうのかな、まあ一応聞くみたいな感じで聞いてたの。でそれについて星野源がね、多分ネットフリックスでね、オードリーの若林さんとのやつで話したのかな、変わっていかなきゃいけないみたいな話をしていて、ファーストアルバム、セカンドアルバムの弾き語りテイストな曲の作り方は僕の中でも一つ終わりがあった、でそこから音楽家として変わっていきたいっていうようなことを言っていて、多分その後バンドアンサンブルの作りになって、コロナ禍を経てパソコンで作るミュージックに変わっていったと思うんだけど、なんかその変化って僕はあんまり受け止められなかったのね。それは単純に音楽の趣味とかそういうのもあるんだけど、でもさ、このさっきのさ、また戻っちゃうけど希望の仕組みを読んでさ、無常っていう言葉が出てくるわけですよ、その仏教の世界でね。ああ無常の、アン・ルイスの無常じゃなくて、何度も言うけど、ないに常ね、要は世の中のものはどんどん動いて変わっていくっていうこと。でそこに留まっている方がおかしいというか、とどまっていることなんかできない、それが真理であって、人もどんどん変わっていくのに私は変わらないと思っていることが間違っているみたいなことが書かれているんだけど、それを読んだ時に、ああ星野源は無常の世界で生きてんだなって思ったのよ。だからさ、自分がさやっていることも変えていく。でこの本の中でも捨てることが大切って書かれていて、捨てないと変われないんだよね。だから星野源はさ、そのアコースティックで歌っていくっていう音楽の作り方を一度さ捨ててるのよ。でさ、次の音楽の作り方をしていて、そっかと思って、それ聞いたらさ、サードアルバム以降の星野源じっくり聴きてえなと思ったわけよ。いろんなことを教えてくれた希望の仕組み、あのシーズ C さんもねおすすめですので、ぜひ読んでみて、あと星野源のバラバラも聞いてみて。それでね、お便りでねおすすめの本もあったのでちょっと紹介しますね。おすすめの本なのですが、三島由紀夫レター教室です。5人の登場人物がそれぞれに手紙でやり取りする、その手紙の文面だけで進んでいくユニークな物語です。投げかけた瞬間にでも返事がもらえる便利な SNS とは全然違い、時間も手間もかかるじれったい媒体、手紙がたまらなく愛おしいと思える作品。この本がきっかけで手紙を書く楽しさを知り、学生時代に知らない人と文通をしたり、今でも手紙でやり取りする友人ができたりしました。まさに人生を変えた本です。ありがとうございます。三島由紀夫レター教室。まあこれは三島由紀夫さんの書かれた本ですよね。ごめんなさい、読んでないです。ごめんね。というのはね、理由がありましてね、僕ね、三島由紀夫さんはね、手を出しちゃいけない気がしていて、三島由紀夫さんの本ってね、一冊も読んだことがないんですよ。なんかね、怖いの。時々映画とかでもね、入り込みすぎちゃって抜け出せなくなる作品があって、映画だとね、息もできないっていう、ヤン・イクチュン監督が撮った映画があるんだけど、それ見た時本当にね、ハマりすぎてね、自分がその世界に行ったような気がして。あとはグザビエ・ドラのね、マミーって映画もそうだったんだけど、怖いんだよね。三島由紀夫の作品読むのがね、昔から怖くて一冊も読んだことないんですけど、金閣寺っていう話だけは知ってるかな。 NHK でさ、伊集院光さんがやっている100分で名著っていう本があって、1ヶ月かけて1冊の本をこう紹介していくっていう番組なんだけど、それでね、2年ぐらい前に金閣寺やってたんだよね。それを見てなんとなく話は知ってるんだけど、っていうかね、僕その時びっくりしたの。金閣寺って架空のものだとずっと思ってたんですよ。金閣寺も銀閣寺も架空のものの話をしていると思ってたんだけど、本当にあるんでしょ、京都に。びっくりしたの。見に行けるんでしょ。ね、全焼しちゃったから立て直しはしてると思うんだけど、実物なんだ。なんか夢の国のせピーターパンみたいなもんだと思ってたの、僕、金閣寺ってね。その話はいいか。ねえ、せっかくね、教えてもらって、気にはなるけど、三島由紀夫のレター教室、ちょっと頭に入れておきます。僕ね、手紙のやり取りの本で言うとね、山田ナイトさんっていう方の漫画家なんだけど、パリの友達っていうね、本が結構好きでしたね。夏陽子さんっていう方との、確か、日本とパリのやりとりなのかな。これ僕20年ぐらい前に読んで、久しぶりに読んでみようと思ったら、うちに本がなくって、多分ね、山田ナイトの本誰かにね、まとめて貸してね、帰ってきてないんですよ。仮パクされてて、もはや誰に貸したかも覚えてないんだけど、これね、すごい面白かった記憶があるんだよね。あの当時なんかね、 山田ナイトだったりさ、桜沢エリカとか岡崎京子とか、こういうジャンルのさ漫画家ってなんて言えばいいんですか、あの大人の女性が読む系漫画に僕20代前半ハマってたんですよ。桜沢エリカのさサロンっていう漫画はもう本当名盤ですよね。ゲイが出てくるね漫画なんだけど、僕のさ高校時代の友達がサロンをね教えてくれて、これさ私たちの日常だよねみたいな私たち、あ違うわ、そいつはそのサロンを多分昔読んでたのかな、中学生ぐらいの時読んでたのかな、でこれが現実になると思ってたみたいなことを言ったら、ゲイの藤田が現れて本当に現実になったみたいな、なんかそんな話をしてたのかな、ちょっと覚えてないんだけど、でまあ僕もねそのサロンってやつを買って読んでね、まあ、面白いんだよ。ゲイのカップルとそこに居候でやってくる女子高生なのかな、その二人のカップルのどちらかの姪っ子なんだよね。でその三人の話なんだけど、ああそう考えると桜沢エリカのサロンって漫画も結構僕の人生を変えた一冊かもな。ゲイってこういうライフスタイルなんだみたいな東京に住むゲイってこんな感じなんだみたいなねことを思ったのを思い出しましたね。シーズシーさん、お便りありがとうございます。三島由紀夫の方もね教えてくれてありがとうございます。もうちょっと僕がね大人になって、まあ今も十分大人なんですけど心がもうちょっとこうなんていうのかな、安定を保てる時が来たらこの本読みたいと思います。ありがとうございます。あらFine day. 今週は本の話をしたので、せっかくだからちょっと最後まで本の話したいと思います。 X でさ面白いねポストを見つけてさ、それはね本屋さんがつぶやいていたポストなんだけど、つぶやいていたポストってもうなんかツイッターと X 混合しちゃうんだよね。まあしょうがないね、まだね、古本屋さんなんだけど、古本をね店内で読むときは1ページ1ページ丁寧にめくって読んでくださいと。折れ跡とかがついたらそれはね商品としての価値が下がってしまうからね。でその中で本って全ページが商品なんです。そしてその全ページが店内で見れるんですって、そのことを理解してくださいみたいなことを書かれていて、なるほどなと僕思ったんですよ。僕もね古本屋さんとか行くの好きで、神保町とか行ってね本を漁ったりするんだけど、これはさ一冊しかないから汚しちゃいけないし曲げちゃいけないから丁寧に扱うようにして読んでるんだけど、そのさ全ページが商品っていう感覚はなかったんだよね。でも当たり前のことだよね。ね、なんかそれを見てさちょっと身が引き締まったというか、立ち読みする時もやっぱりこう丁寧にね扱わなきゃいけないなって思いましたね。今日はね本当に本の話ばかりでしたね。てな感じでエンディングかな。最後にこの番組ではあららーずからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、12月のトークテーマ、おすすめのポッドキャストをテルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。クリスマスが近づいております。僕にはねクリスマスってまあそんなに興味はないんですけど、やっぱりね年末ほんとさ年をまたぐ1週間前に来るから心はそわそわするよね。でさみんな忘れてるでしょ、僕の歯の現状。12月25日、そうです、クリスマスの日に僕の親知らずの第1弾の抜歯が迫っております。結局さ怪しいと思ってた歯医者には行かずに、大学病院を僕はセレクトして半年待ちました。ついにやってくるよ皆さん。抜いた後は喋れないかもね、そん時はごめんよってな感じでね、今週もありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてどんな終わり方だよね。まあみんなにとってね素敵なクリスマスが来ることを願っております。うん、クリスマスをどう過ごすのが幸せかっていうのをさ自分なりに考えればいいんだよね。友達とみんなで過ごすのが幸せなのか、家族と過ごすのが幸せなのか、恋人と過ごすの、それとも一人で過ごすの、それはさなんていうの、 誰かの物差しで決められることじゃないんだよね。自分が幸せだと思ったらそれでいいんです。そういうクリスマスが過ごせたらいいんだよ。僕にとって幸せなクリスマスは、何事もなく平和に健康にアカシアサンタを見ながら半額になったセブンイレブンのクリスマスケーキを食べることです。てな感じで、ナビゲーターの藤田哲平でした。じゃあねー。